今日私たちに与えられている聖書の御言葉は新約聖書マルコの福音書3章1節から12節です。新約聖書69ページになります。マルコの福音書3章1節から12節、司会者がお読みしますのでお聞きください。イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼に言われた。彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いにひれ伏して、あなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められた。以上です。それではイエスと人々と題してこの神様の御言葉から矢島先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。猛暑がなお続いておりますが、過ぎし1週間の旅路にも主が共にいて導いてくださったことを感謝いたします。先週はカムチャッカでの大きな地震、また津波があり、日本にいる私たちも本当に心配になり心が騒いだことでありました。世界中で争い叫びは続き、本当に心を痛むニュースは止まることなく入ってまいります。格別に8月は終戦の日があり平和を覚える時となっておりますが、主よ憐れみを注いでくださいますように、お一人お一人をお守りくださいますようにお願いをいたします。先週はチャペルミーティングにてよき振り返りと分かち合いがなされたことを感謝いたします。また祈られましたように昨日ボイスアワードレーション15周年コンサートにおいて、備えの時から当日に至るまで全てに主がご臨在くださって祝福してくださったことを、主の御業を成してくださったことを感謝いたします。病や試練、苦しみの中にある方には主のお慰めと癒しがありますように、主がお一人お一人に触れてくださって守り導いてくださいますようお願いをいたします。詩編の130編に、私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、主の御言葉を私は待ちますとあります。主の歩みを始めるにあたり必要な御言葉をお語りくださいますようお願いいたします。日本で 世界の諸教会で持たれる礼拝の上に等しい祝福がありますようにお願いいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。マルコの福音書が開かれておりまして、前回先週でありますが安息日の主についてでありました。2章の最後のところでした。ある安息日イエス様は弟子たちと麦畑の中を通られた。弟子たちが歩きながら穂を摘み始めた。律法では他人の畑でも農具を使わずに手で摘むなら穂を摘むことは許されていましたが、パリサイ人たちがこの手で麦の穂を摘むことを安息日にしてはならない労働だと解釈し、イエス様になぜそんなことをするのかと問い詰めたことでありました。イエス様はダビデの出来事にも触れながら安息日は人のために作られたのですと語られました。また人の子は安息日にも主ですとも語られました。安息日は本来人間のために設けられた。神様との交わりの中に身を置き、また神様を覚えて安らぎ、神様がすべてを支配しておられることを覚えて休む。この神様の御手に身を委ねていく。安息日の本質はそういう時である。イエス様はその安息日の主でもある。神様は私たちに休息を与え、語りかけてくださって、神の国の福音に生かしてくださるこの方を覚えていきましょうというお話でありました。本日開かれましたテキスト安息日をめぐるやり取りがまた再びあります。もっと厳しい展開となります。一節、イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいますとあります。一章の中で街道に入られたという記事があって、そこで再びというふうに出てきますが、安息日ごとに街道でイエス様は教えておられたことでしょう。片手のなえた、つまり片手が麻痺した人がいました。人々はと2節にあります。イエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。人々とありますが、この段落の後半を見ればそれはパリサイ人のことだということがわかります。当時の言い伝えによれば、病人や負傷者が身の危険、命の危険にあるならば安息日でもその手当てをすることは許されておりました。しかしパリサイ人はイエス様をじっと見て、また訴える機会を狙っていた、違反だというふうに訴える機会を狙っていたのでした。イエス様はこのパリサイ人の意図を見抜いておられたのでしょう。3節にあります。真ん中に立ちなさい。あえてこう人目からよく見えるところにその片手のなえた人を立たせました。イエス様は質問をされます。4節です。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですかとあります。どちらも、答えは前者になります。善を行うことであり命を救うことが安息日の律法にかなっているのです。安息日はただ何もしないということではなくて、神様との交わりに憩いながら愛と憐れみのために、その働きのために捧げられるべき日でありました。積極的に善を行うべき日でもあり、それは神の意思にかなうことでもあり、善を行わないことは悪でありました。この記事は他の福音書にも出てまいりますが、マタイの福音書、この出来事は出てまいります。12章に出てまいりますが、安息日に良いことをするのは律法にかなっていますとイエス様は実際に おっしゃっています。でも彼らパリサイ人たちは黙っていました。イエス様の怒り、嘆き、悲しみが出てきます。パリサイ人たちの心の固くなさ、律法を盲目的に守ることに心が奪われ、その本質を理解していなかったことに、怒りを感じたのでした。嘆きも悲しみも感じたことでした。そして、手を伸ばしなさいと言われ、その人が手を伸ばすと、手は元通りになりました。伸ばしなさいと語られたらその通りになった。イエス様が宣教の働きを始められてから一貫して表されている神の権威がここにも現れております。パリサイ人たちは反感を持ちました。心の固くなさと出てきますけど、心の固くなさという言葉には無情とか残酷といった意味もあります。イエス様がしようとされたことへの反抗がここにあります。ヘロデ島の者たちというのが6節に出てまいりますが、ガリラヤの国主、ヘロデ・アンテパスを支持する者たちが作った政治的なグループです。イエス様が新しい権威ある教えを語られて、それを民衆がそちらにこう見せられていくのは、支配している者たちにとっては心配なことであります。そういう、よく言えばなんでしょうか、治安維持、ちゃんとこの国を守るという立場でイエスのことをよくは思っていなかった。このヘロデ島とパリサイ人というのは、パリサイ人はもう民族主義者ですから、本来こう噛み合わない者たちであるはずなんですが、イエス様を殺すという点で一致して相談を始めたのでありました。今までマルコの福音書が開かれる中で、2章の20節で、花婿が取り去られる日が来る。そのことはイエス様の十字架のことを語っているのだというお話ことがありましたけれども、ここでもですね、どうやってイエスを殺そうかという話が出てきているのは、この十字架にかかられるというこの先の道筋がここで見え始めてくるのであります。読み進めますと、次のまた段落になりますけれども、7節にそれからとあります。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれたと。どうやってイエスを殺そうかという相談がパリサイ人、ヘロデ島の者たちで始まった中、まだここでそうやって衝突するその時ではない。イエス様の時というのがまだ到来していない。その中で、あえてここの場所で正面からぶつかってしまうのを避けるために、イエス様はこの場所を去られて湖の方に退かれていきました。退いたのですが、ガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきたとあります。非常に大勢の人々、そしてユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきたとあります。非常に大勢という言葉が、2回使われているのが、印象的です。イエス様の噂、ユダヤエルサレムという、この当時の中心地ですねのみならず、ガリラヤは、ある意味辺境のところです。そこにも人々が、そこからも人々が、やってきた。それからエドムというのは、この異邦人、イドマヤというのはエドムの子孫が住むイダヤの南側の地域です。ヨルダン川の向こう側、それからシリア北の方ですね、ツロシドンあたりからもやってきたと。つまりこれはとっても広い地域からやってきた。イエス様は大変注目され、軽い表現かもしれませんが、ものすごい人気者でもあったわけですね。 皆が見せられてイエスのところにやってきたのです。非常に大勢やってきました。押し寄せてくる群衆を避けるために小舟を用意して出さなければならなかった。不思議なことですが、ここで小舟を使ったイエス様の最初にこう招かれた弟子たちは漁師だったわけですけれども、漁師たちがイエス様に従うために一度こう捨てたこの漁師の働きで使ってた小舟が、今度彼らその小舟を扱う技術も持っていたわけですが、ここで用いられているわけです。小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。大勢の人の中にはもうとても広い地域ですから異邦人も含まれていたことでしょう。イエス様に触れたい一心で押し寄せてきました。特に病気に悩む人たち、彼らは癒しを求めて、熱心にイエス様のところにやってきたわけです。身元に押し寄せてきたと十節にあります。11節12節は汚れた霊、悪霊が出てきますが、これは3回目です。マルコの福音書ではイエス様は汚れた霊はですね、神の子だっていうことが分かっていた、イエス様の本質が分かっていた。だけどもこの汚れた霊たちがイエスを神の子だと語ることはイエス様は強く拒否をされました。人々が誤った理解、誤った確信を持たないためです。人々が直接イエス様の言葉を聞いて彼の技を見、そして彼がいかなるものかということを知ることをイエス様は望んでおられたわけであります。さて、今日開かれたテキストでは大きく2つの出来事がこの記されております。イエス様が安息日に愛ゆえの癒しの技をしても、パリサイ人たちは規則に縛られ、イエスの存在、イエスの本質、なされたことの本質、それが理解できませんでした。イエス様はそのことに怒り、嘆き、悲しみを覚えられたのでした。群衆はイエス様に癒しを求めて押し寄せてきましたが、イエス様の本当の意味はまだ理解していませんでした。メシアということについても、ユダヤ人の多くはローマの支配から彼らを自由にしてくれる政治的な軍事的な指導者、それをイメージして、ね、求めていたわけですから、イエス様の役割というのはもう彼らの期待とは違っていたわけであります。キリストがメシアとしてもたらそうとした神の国は、罪の裁きから人々を解放し、失われていた神様との交わりが回復し、命のつながりが回復し、その喜びのうちに神の子として、また平和を作り出すものとして生きるようになることです。彼らはまだ分かっていなかった。それでもイエス様は彼らをこう癒されたわけであります。昨日ボイス・オブ・アドレーションのコンサートがあって、初めから終わりまで主の臨在に満ちた本当に素晴らしい時であったと思います。コンサートの直後、何人かの方と感想を分かち合いましたが、素晴らしかったですねという以外の言葉が私からは出てきませんでした。誰と話しても素晴らしかったですねしか私言ってないんですね。別に語彙力がない人だとは思ってないんですが、素晴らしかったですねしか出てこなかったんです。でも本当にそうでした。主のご臨在があって、賛美も本当にこの素晴らしい時、お証しも素晴らしい時でした。多くのお祈り、ご労があったことを感謝し、主の皆をあがめます。昨日メッセージをさせていただきましたが、その時にイエス様の一つの言葉を紹介しました。それはヨハネの福音書からの言葉ですが、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、 私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。この言葉をご紹介しました。そして当時はほとんどの人たちがこのイエス様のことを分かりませんでした。今日のテキストもそうですが、分かりませんでしたと。確かにイエス様がただの人間でこんなことを言っていたら、ただの妄想家あるいは傲慢になってしまいますというお話をしました。でもイエス様は違う神の子だった だわけですけれども、ただの妄想家、ただの人間であったら傲慢になってしまう。このお話の時にですね、時間の関係でお分かちしなかった一つの出来事があります。これはどこかでお話ししたことがあるかもしれません。何年か前かは忘れたのですが、ずいぶん前のことであります。本屋さんに行きますと、皆さん自分が好んで回るコーナーというのがあると思いますが、私もあります。いくつかのコーナーを見てですね、最近はなくなりましたが、最近はないんですけど、本屋さんに行くとですね、時々、参考書や問題集のコーナーに行きたくなる時があります。中学高校とかですね、受験のとか。でなんでかっていうと、それ勉強したいということではなくて、最近の教科書参考書ってどうなっているんだろう、どんなふうに教えているんだろうっていうのがちょっと気になることがあるんですね。教育指導要領が変われば教育の仕方は変わっていきます。どんなふうに今の、現役 その中高生や小学生の方は今リアルタイムですが、でも昔とどう違うんだろうっていうのが気になって、時々こう見に行くことがありました。数学などは全然分類の仕方が変わっていて、今の分類の仕方を見ても何だか分かりません。そして、歴史の教科書を見るとどんなふうに教えてるんだろうというのを見ることができます。ある日ちょっと見たくなって寄っていたときに、多分女子高校生だと思います。2人で会話している女子高校生がいました。少し離れていました。その会話はこんな内容でした。キリストって自分のこと神って言ってたんだって。へえ、傲慢じゃん。本当です。これ、多分倫理の教科書かなんか見てたんでしょうか。もうあのねとこう寄って説明をしたくなったんですね。でも唐突にね、そんなことをしたら驚かれますから、その時は控えました。でも彼女たちが持っていた情報だけではそう思うのは無理はないのかもしれません。だから伝道が必要なわけでありますが、すでに知っているものからすると分かってないなという言葉が出てきます。でもどうなんだろう。もちろんそのへえ傲慢じゃんというようなことのようには思っていない。でも私たちイエスを信じている、分かっている。でもどこまで分かっているんだろう。分かっていないところが信じたものであってもなおある。どれだけイエス様が愛のお方か、憐れみ深いお方か、全てのことを良くしてくださるお方が、分かっていない部分がある。そういう意味ではこの大勢の中の一人なのかもしれない。あまりにも私たちが分かっていないことがあったら、主は悲しまれたりするかもしれない。でも主の愛は変わらない。イエス様は弟子たちの不十分さに嘆きながらも最後まで愛し尽くされました。ご自身がどういう方を、イエス様は必要な時に必要な方法で教えてくださる、理解を深めさせてくださるお方です。理解が不十分な大勢の人々がいました。救いが分かる、イエス・キリストが救い主だと分かる、そのことは一番大事な決定的なことである。でもこの地上で生きている限り、まだまだ不十分な私たち、時に私たち自身が儀式やルールに縛られてしまったり、イエス様の愛の深さを理解できないということがある。そんな私たちを愛してくださっているイエス様、そのお方をこの朝覚えたいと思います。イエス様、悔い改めます。あなたのことがよくわかるように助けてくださいと祈りながら、このイエス様の愛の中、その眼差しの中を、このイエス様との交わりの中を、この週も歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。 恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。安息日の本質を再び教えてくださって、またイエス様が人々を本当に理解が不十分でも愛してくださった、そしてイエス様は十字架にかかることによってその愛の本当に本質を、その御心の本質を表してくださった、このお方が共におられることを覚え、どうぞあなたのことを教えていただきながら歩むことができるように助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今語られた、私たちに与えられた御言葉、神様からのメッセージをしばらく思い巡らす時間を取りたいと思います。心に響く御言葉や説教のフレーズがあるでしょうか。少し自分の心に耳を傾けてみたいと思います。それでは皆さんで賛美をしたいと思います。賛美歌306番、汚れ果てた身にです。差し支えのない方はどうぞお立ちください。
Jesus.